いけおじ。どうもシーリンでございます。ということで、こちらの放送はシーリンが普段学んだことをアウトプットしていきながら素敵なイケおじを目指していく、そんなチャンネルとなっております。ということでね、今日もねしばしお付き合いいただきましたら幸いですので、よろしくお願いいたします。はい、ということで改めましてどうもこんばんは、お疲れ様です、シーリンです。ということでね、今日もね収録でダラダラダラダラダラダラとお話ししていこうかと思います。で、今日はね、珍しく子育ての話しちゃおうかなと思います。まあけど、じゃあそもそもなんでいきなり子育ての話なんやねんと。結構僕のチャンネルってどちらかっていうとビジネスであったりとかキャリア形成とか、まあそっち方面の話とか結構多かったりするんで、いきなり子育てっていうのでびっくりされる方もね多いかと思いますし、最近聞いてる人とかやったら、急に子育ての話何するのみたいなね、結構びっくりすると思うんですけども、まあ、まずね、じゃあその思い立った経緯をね2つ、まあ、理由があるんでお話しさせていただくんですけれども、まず1つ目が、まあ僕自身婚活とかそういうのをしてるんですけども、まあやっぱりね子育て、まあ正直僕自身子供も欲しいなっていうのもあるんで、まあなんか子育てに関する知識あった方がいいよねってあったりとか、まあ今は何だろう、子育ても一緒に協力してやりますよっていうのが素敵な勢いかなっていうので、まあ自分をアピールする部分で、まあブランディングというところが一つあるんですけども、二つ目がまあ理由としては一番大きいんですけど、まあ、僕自身まあ前職がまあ発達支援のお仕事をずっとさせてもらってて、まあ、教員の時もまあそういうお子さんと結構関わってきてた、まあ俗に言う発達障害っていう持ってるお子さんたちのそういうのをずっとしてきてたんで、まああれこれまあ大体まあ5、まあ、その仕事5、6年、まあ、教員時代を含めてまあ10年近くまあやってきてたんで、まあそういう部分でまあ自分の知識を生かして、まあなんかそういうのでね、将来的になんかそういうサポートもしたいなとかも思いつつも、まあ一番まあこの大きいのが、まあ、この時期がまあ発達障害啓発習慣っていう、まあそういう習慣がございますと。まあそういう部分で、まあ言ったら僕のまあサポートするっていうところもあったりとかもしてたんですけども、どちらかっていうとまあ皆さんにね、そういうまあ理解とか、あとはこれからまあ子育てしていくにあたって、まあ、悩まれてる方もねいらっしゃるかと思うんで、まあなんか僕のねなんか経験してきたそういうのをまあ生かしながらなんかいいお話できたらなというところで、今日のね収録を撮らせてもらっておりますと。まあ実際ね聞いたことのある方もね結構多かったりすると思うんですけれども、じゃあまあ、皆さんが俗に言ってる発達障害って、まあ、いろんな障害があって、まあ、それをギュッて一緒くたにしたのが、まあ、発達障害ってみたいな感じで言われてたりするんですけど、じゃあまあ実際まあ結構皆さんが聞きなじみのあるものって言ったら、例えば ADHD とか、あとは自閉スペクトラム症、まあ俗に言う自閉症というものと、あと学習障害っていうね LD っていうものと、まあ結構まあ他にも様々あったりはするんですけれども、まあ皆さんが結構有名どころで言うとそのまあ3つぐらいかなと思うんですけれどもね、まあ実際、まあ、やっぱり生活していく中でいろいろとね、まあ、困りごととかやっぱりしんどかったりする部分もあったりするんですよ。例えば忘れ物がめちゃくちゃ多い、まあこれね生活で結構支障が出たりしたりしますし、なくし物とか、あとね整理整頓ができない、まあこの辺りとかって、まあね、仕事をしてる人やったら分かるかもしれないですけど、まあ、仕事オフィスワークとかねしてる人とかやったら分かると思うんですけども、机の上が散らかってると結局書類がどっか行っちまったじゃねえかとか、あれこれどこに置いたっけみたいな、まあそんな中で連発ですよ。もうそんな仕事にならないわけじゃないですかと、まあ、そういう部分であったりとか、あとはね 衝動性が強かったりするから、まあカッとなりやすいとか、まあちょっと切れやすかったりとかね、まあそれ、まあ全部これはまあ特徴の一つだから、まあなんかそれが当てはまるからといってこうだとは言うわけではないけど、まあそういう傾向がありますよとか、あとは謎のこだわりとか、あとはなんかそう、このこれをしないと気が済まないとか、もう独特のコミュニケーションであったりとか、まあ、そういう部分とかで、まあもそうだし、あとは読み書きが苦手とか、まあ俗、まあ、例えばE、ABCD の E とかとカタカナのヨが、まあ、形ほぼほぼ一緒じゃないですか、もう。で書き間違える、まあ、これ鏡文字っていうものですけども、そういう部分で読み書きが顕著に苦手とか、まあ、っていうような感じで、まあ実際、まあまあ大人になってから気づく方もいらっしゃったりしますし、まあ、子供とかやったらね、学校の授業とかについていけないとか、もうなんかもう学校行きたくないとかなって不登校になったりとか、そういうのもね、当たり前にね、増えてきてる時代なんですよね、と。で、まあ、早期にね、対応しておけば、まあ、その子の人生、まあ、少し大きく変わるだろうし、まあ、生活しやすくなるかなと思いますし、けどやっぱりね、大人になって気づくのが遅くなったりすると、まあ、後々ずるずるずるとやっぱり仕事であったり、社会にね、うまく馴染めなかったりとか、そういう部分もあったりすると思いますので、まあ、できるだけ早くに気づいてあげて、僕たちが早く対応してあげる。まあ、そういう、まあ、お仕事、まあ、そういう発達してのお仕事をずっとしてきてたんで、まあ、これがね、実はいろんな、その経験結構活かせてて、まあ、例えば、まあ、個人の人とお話しするときも、あ、こういうタイプなんやろうな、思って、結構話し方工夫したりとか、伝え方工夫したりとか、なんかそういう部分で結構いろいろと今もね、活かせてたりするんですけれども、まあ、それはまあ全然さておいてと。じゃあまあこのお仕事がね、まあ発達支援の仕事がね、長く続いた理由としてはね、まあ本当にまあ面白い子たちとの出会いであったりとか、まあ、それがね、一番大きかったんで、で僕の中で今でも印象に残ってる、まあ、エピソードをね、何個かご紹介してね、終わろうかなと思うんですけれども、まあ、実際にこの世界に僕がどっぷりハマったきっかけを作ってくれた子なんですけれども、最初にお話しするのが。これがね、まあ、当時めちゃくちゃ体のごつい男の子が一人いて、その子はね、もう全然言葉話せないんですよ。まあ、これはもう出会った当時はもう本当に言葉話さなくて、まあ、親御さんにおね、まあ、連れられて、まあ、お願いしますって言われて預かるんやけど、まあ、なんかトボトボトボって歩いていくわけなんですよ。で、好きなおもちゃがあったら好きなおもちゃで遊ぶみたいな感じの子だったんですけども、まあ、結構ね、その子を担当することが僕が結構多かったんで、まあ、なんかいろいろ試行錯誤していったわけなんですよ。何が好きかなとか、どんな遊びがいいんだろうなみたいな。で、まあいろいろと試行錯誤していく中で、まあなんかある日、なんか普通にいつも通りトボトボトボって入ってきて、そしたらボソっておはようみたいなことを言ったのがまずきっかけで、結構そこから結構いろいろとねお話しするようになって、もう初めてね、僕の名前覚えてもらって呼ばれた時がね、結構衝撃的でめちゃくちゃ嬉しかったなっていう、うわ話してくれた、うわすげえみたいな感じになって、まあ、今でもその興奮っていうね、全然冷めないんですよね。これが、これが出来事が一番大きい出来事で、これがきっかけで多分この世界でやっていこうと思った理由になった、まあ、一つの出来事ですと。多分今やったら多分ね、普通に18とかかな。でもね、結構体も大きかったんでね、 めっちゃ身長高いんだろうなとかね、想像しながらね、今どうしてんだろうなって結構気になってたりはしておりますと。でもう一つ言うと、まあ僕学生時代、まあ高校生ぐらいまでずっと剣道しとって、まあ下にまあ兄弟がいるんですけども、まあ兄弟全員剣道しとって、まあたまたま一番下の妹がいるんですけど、剣道の試合がまあ地元であったんで、まあちょっとなんだろう、まあ頑張ってるかなみたいな感じで僕見に行った時に、あの僕がまたまたま関わってた子、まあ、教え子がね、なんと試合に出てたんですよ。えってなって、でたまたまその妹の試合と全然被ってなかったんで見に行ったんですよ。まあ結局まあ結果的にはね、あの試合負けちゃったんだけど、まあなんか一生懸命頑張ってるの見るとね、よう頑張ったなみたいな感じでね、すごく声かけに行ってたんですよ実は。まあおせっかい焼きのねおっちゃんになってますけど、あ剣道やってたんです、全然知らんかったんや、いつからやってんのみたいな感じでねお話ししてね、でなんかね、なんか悔しかったかもっと頑張るみたいな感じでね話をしちゃったんで、まあなんかちょびっとアドバイスして帰っていったんですけど、なんかねそんな感じでね、まあね上手にね、まあ不器用ながらでもね頑張ってる姿とか見てね、すごくね僕も感動しちゃってるんで、まあそういう感じでね、まあ、いろいろとね、いろんな子たちと関わってきたんですけども、まあ、まあ環境にね、上手に馴染むのもね、やっぱり僕らが、まあそういう、こうやったらいいんじゃない、ああやったらいいんじゃないって教えていたりとか、まあそういう、まあ工夫とか、そういうアプローチの仕方っていうので、いろいろとね、やっていく中で、ある改善していったりする部分もあったりすると思うので、まあ結論はまあ、この今日のお話で何が言いたいかっていうと、まあその子一人一人にやっぱり好きなものも嫌いなものもあるし、得意なことも苦手なこともある。 でそれをなんか何だろう、苦手なものでもやっぱり逃げては通れないわけではあるじゃん。例えば学校で言ったら勉強が苦手とか言ってさ、勉強苦手だから逃げれないじゃん。まあそれをまあどうやって上手に関わらせていくか、まあアプローチをかけていくかみたいな、まあ、どうやったらまあ上手にできるかなみたいな感じで、いろいろとね試行錯誤していけば答えが見つかるんじゃないみたいなことをまあ伝えたくてお話しさせていただきましたと。まあ例え話の出し方も悪かったんですけどもまあそんな感じでね、まあ将来的にもなんかそういうお仕事もね、また戻ってやりたい、やれたらいいなとか思いながらね、お話しさせてもらいました。ということで今日はね、子育ての話みたいな感じでちょっと長くなりましたが、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。でほんまに長くなって、最後ほんまにちょっともう1分だけ、はい、ね先週のね5日6日にありましたスタイフ感謝祭2025、ご視聴いただきましてありがとうございます。でアーカイブで以上残してますのでね、聞き逃した方ね、よかったらそちらからまた聞いてもらえたら嬉しいなと思います。で、なのでスタイフ感謝祭聞いていただきましてありがとうございます。そしてこの放送もね、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。はい、またね明日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた次回どっかでお会いしましょう。またね、バイバイ。